お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月27日 SBS 日本語放送ニュースです。内部告発サイトウィキリークスの創設者で晴れて自由の身となりオーストラリアに到着したジュリアン・アサンジ氏に対し、連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相が帰国を歓迎する電話をかけたことで野党から批判が上がっています。自由党のサイモン・バーミンガム上院議員はアサンジ氏が解放されたことは喜ばしいとした上で、首相がアサンジ氏に電話で歓迎の意を伝えたことは誤った行為だと述べました。アサンジ氏はアメリカの裁判所でスパイ活動法に違反した罪を認めた後、オーストラリアに到着しました。アルバニージ首相はアサンジ氏に電話をかけている時の写真をソーシャルメディアの X に投稿し、故郷そしてオーストラリアの彼の家族に帰ってきたことを歓迎するためにジュリアン・アサンジ氏と話をできて嬉しく思うとコメントしています。バーミンガム上院議員はこの行為は不適切だと述べました。
Julian Assange pleaded guilty in a United States court to charges under the US Espionage Act.
ジュリアン・アサンジはアメリカの法廷でスパイ活動法に違反した罪を認めました。その直後、オーストラリアの首相から帰国を歓迎されたのです。スパイ活動に関する罪で有罪を認めたその同じ日に帰国を歓迎するというのは誤ったメッセージを送ってしまうことになります。無責任で不適切な行為です。バーミンガム議員でした。政府は未来の国民のために気候変動に対応する注意義務デューティーオブケアがあることを連邦国会で法制化するための無所属議員の取り組みが続いています。デビッド・ポーコック上院議員が法案を上院に提出しました。法案には気候変動についての決定を下す際に連邦政府がこの注意義務を負うことが盛り込まれています。政府の決定がこの注意義務に反する内容だった場合、政府に対して法的な措置を講じることができるようになります。上院委員会はこの法案を支持しないように勧告していますが、ポーコック議員は今後もこの法案の法制化を目指すと述べました。
One of the things that kept coming up at the Senate inquiry was people's disbelief at the fact that this isn't
上院の公聴会に対しては、これがまだ法制化されていないという事実に対する人々の不信感が示され続けています。そして2024年となり、それほど過激な思想であると言えるでしょうか。私たちはこれからも法制化を目指します。いつか必ず実現されることです。ポーコック議員でした。オーストラリア統計局が昨日発表したインフレデータで、物価の高い伸びが示されたことから、オーストラリア準備銀行 RBA が8月に政策金利を引き上げる可能性が出てきました。5月の消費者物価指数 CPI は前年比で 4% の上昇と半年ぶりの高い伸びとなりました。また市場の予想を上回りました。 RBA が注目しているコアインフレ率の指標 CPI の中銀トリム平均値も前年比で 4.4% 上昇し、4ヶ月連続で上昇しました。物価の上昇は全体的に見ると落ち着きが見られたものの、野菜や果物の価格が上がり、全体を押し上げています。ニュースを続けます。キャンベラの養鶏場で鳥インフルエンザとみられるケースが見つかり、ニューサウスウェールズ州政府は ACT 政府と連携し問題の対応に当たっていると述べました。キャンベラでのケースは先週水曜日にシドニー郊外ホークスベリーで見つかった鳥インフルエンザと関連しています。州政府はこの問題について ACT 政府の環境省に支援を申し出たと述べました。州政府のライアン・パーク保健相は今回のケースについて、食品の安全性への懸念はなく、適切な処理や調理をされた鶏肉や卵は安全であると述べました。ACT のケースについて承知しています。州政府は ACT 政府と協力し、それぞれの閣僚が連携しています。 はっきりと伝えたいのは、鳥インフルエンザに人間が感染するのは非常に難しいということです。注意すべきことは他の食品と変わりません。鶏肉や卵は適切かつ安全に調理してから食べてください。パーク保健相でした。過去5年間にオーストラリアに来た難民の女性のうち3分の1近くがパートナーから何らかの虐待を受けた経験のあることが新しい調査で分かりました。この調査ではウーロンゴン大学と非営利団体セトルメントサービスインターナショナルが難民のセトルメントサービス5つを通じ、文化的な要素を考慮したドメスティックバイオレンスの調査過程を分析しました。このような調査が行われたのは国内で初めてで、調査には24カ国の18歳から80歳までの女性355人近くが参加しました。調査ではまたセトルメントサービスの一環としてドメスティックバイオレンスの調査を行うことで、女性が自身の被害を話しやすくなることも示されました。メルボルン博物館で明日から始まる特別展示に、6600万年前のティラノサウルスの化石ビクトリアが展示されます。ビクトリアと名付けられたこの恐竜の化石は、2013年にアメリカのサウスダコタ州で一般の人を含む発掘グループによって発見されました。これまで見つかった中でも最も大きく最も完成された形として残るものの一つです。メルボルン博物館の古生物学者ティム・ジグラー氏です。
Until now, Tyrannosaurus Rex has been a poster on my childhood wall. So
now to stand... 私にとってティラノサウルスはこれまで子どもの頃に壁に貼っていたポスターのままでした。ですが実際にこのビクトリアの前に立ち、この恐竜の目を覗き込めることは、すべての古生物学者のキャリアのハイライトです。そしてそれはオーストラリアの5歳の子どもたちにとってもそうでしょう。ジグラ氏でした。東アフリカのケニアで、政府が提案する増税法案に反対する若者らが全国で抗議デモを行い、警察と衝突して少なくとも23人の死者が出ていることを受けて、ケニアのウィリアム・ルト大統領が増税法案を撤回しました。若者が主導する抗議デモが勝利したと受け止められています。ルト大統領は増税を盛り込んだ財政法案に署名しないと発表しました。しかし抗議デモの参加者は大統領の辞任を求めており、一部の人は予定されているデモを行う方針を示しています。ナイロビにあるユナイテッド・ステーツ・インターナショナル・ユニバーシティ・アフリカで国際関係を教えるマカリア・ムネネ教授は、デモの参加者が持つ強い不満についてこう説明しました。
The protests are about government neglecting the wishes of the people in this park. This time was...
今回の抗議デモは政府が国民の願いを無視してきたことが原因です。今回引き金となったのは増税を盛り込んだ財政法案です。現実離れした途方もない予算を集めるために、あらゆる種類の税金が盛り込まれました。そして政府はその矛盾を説明することができず、火に油を注ぐことになったのです。ムネネ教授でした。続いてスポーツ、ラグビーリーグです。ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の州対抗戦、ステート・オブ・オリジンのゲーム2が昨日 MCG で行われ、38対18でニューサウスウェールズ州ブルースが勝ちました。この試合では前半が終了した時点でブルースがクイーンズランド州マルーンズを34点差で引き離しており、ステート・オブ・オリジン史上最も大きなアドバンテージとなりました。マルーンズのビリー・スレーター監督は非常に厳しい前半戦だったことを認めました。ゲーム3は7月17日ブリスベンで行われます。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で106円74銭、 US ドルで 66.45 セント、ユーロで 62.20 セント、イギリスポンドで 52.65 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で160円62銭で取引されています。 続いてお天気です。お昼の時点での明日28日金曜日の天気です。パースは 1,2 度雨が降りそうです。雨足は弱まるでしょう。最高気温は19度。アデレードも雨になりそうです。最高気温は18度。メルボルンは時々曇りになりそうです。最高気温は16度。ホバートは雨が降るかもしれません。最高気温は14度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。時々曇りの予報です。最高気温は13度。シドニーは晴れで最高気温は18度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は23度。そしてダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。